シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もこの3人で、リギン・アマゾン・プライム・ビデオということで、アマゾン・プライム・ビデオの映画をお題に、ネタバレなしで感想を話していくというのをやりたいと思いますが、今回のお題は、自分、ロンペが選んだ作品で、ドキュメンタリー映画、私の名はパウリ・マレーとなります。まずはですね、本作の概要を読んでみます。パウリ・マレーは歴史の中で見過ごされてきた存在だ。しかし、パウリは法における先駆者であり、その思想はルース・ベイダー・キンズガールの男女平等を求める戦いや、サーグッド・マーシャルの公民権運動にも影響を与えた。この作品は黒人としてまたノンバイナリーとして重要な人物であるパウリが私たちにどれほど影響を及ぼしたかを描いているとなっております。この作品を3人とも見てきたんですが、今回はこの作品の感想をケース君からお願いします。
はい。あらすじにもある通り、アメリカ史の表舞台ではあまり語られなかったパウリ・マレーさんの功績に改めて焦点を当てるようなドキュメンタリーなんですけど、僕はこの映画見るまでパウリ・マレーさんのことは知らなかったし、まあ、映画内で彼女の精神性を受け継ぐものとして語られているルース・ベイダー・ギンズバーグとか、まあ、公民権運動の方を軸にこうアメリカの黒人差別とか性差別の歴史を認識していたので、まあ、映画内で語られるこうパウリ・マレーさんの時代に先駆けた人権意識とか、まあ、逆説的に証明されてきた彼女の戦いの正しさとか、まあ、その多岐にわたる影響力まで、まあ、遡れば彼女に行き着くっていう歴史の多さに驚きましたし、まあ、その差別が当たり前の価値観としてまかり通ってた時代に常に平等っていう視座を失わずに主張をしてきた彼女のその価値観の確かさにすごい感心させられるような内容でした、で、まあ、南部の人種隔離政策とか、まあ、LGBTQ っていう言葉がまだない時代におけるクイアの立場とか、まあ、あとは男性社会における女性の立場とか、さまざまな階層社会にさらされてきたパウリ・マレーさんの戦いの歴史っていうのが、まあ、ことごとくアメリカ史の価値観の転換期とされている出来事より前にすでに行われていたっていうことが、まあ、あの映像の中でこの何々の出来事の何年前っていうテロップが出るので、まあ、それがすごくあの一つ一つが先鋭的で驚くんですけど、まあそういう、なんていうんですか、それが、なんか実はひっそりと、あの、なんていう、見えない場所で行われていたとか、その彼女個人でやっていたことっていうよりは、ちゃんと膨大なアーカイブとして、後世に語り継ぐ資料として、極めて正確に保存されているところも、なんか、ああ、歴史的資料としての意識の高さまであるのかって感じがして、すごい人だなっていうふうに思いました。で、構成的には、映画の構成的には、当時を知る、当時のパウリ・マレーさんとの関係があった人とか、まあ、当時を知る人々の証言と、まあ、アーカイブ映像を使って紡がれる、まあ、非映像的な情報が比較的多めなドキュメンタリーではあるんで、まあ、なかなかストイックな手触りではあって、まあ、ちょっと普通の映画よりは集中力が必要かなって思う部分もありました、まあ、近代アメリカの差別の歴史を振り返るような内容も相まって結構学校の授業を思い出すような手触りでもあったかなって思います で、まあ、で最後になるんですけど、ちょっとね字幕のクオリティがひどかったですね。脱字が頻発するし、まあ、それによって大事な情報が正確に伝わらなかったりしてて、ちょっと解釈の妨げになるレベルのひどさだったので、まあ、治るといいなって思いました。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では次にナースケ君の感想をお願いします。
はい、まあ、今回、まあ、今回ドキュメンタリーなんですけど、まあ、これまでここでリーンアマゾンプライムビデオでドキュメンタリー作品取り扱ったこともありましたけど、まあ、今作これまでと一番違うのが、まあ、やっぱもう本人が亡くなってるっていう点かなと思いますね。で、まあ、その残された人たちが、まあ、彼女の異形とかを異形を、まあ、一つなぎの線でつなぐような感じの作品、視点になってる作品だなと思いました。
うん、
なんか彼女本人のなんか、まあ、肉声とかも残ってはいましたけど、その、まあ、彼女から何か受け取った人が、まあ、こう話すっていう感じの作品になってたので、ちょっとまあこれまでのやっぱ作品と違うのは、やっぱなんか不在の中心というか、彼女がまあ中心なんですけど、まあもういない人っていう感じになってるところが、なんかちょっとそこが、まあちょっとなんていうんですかね、映画全体の切なさみたいなのとかも出してるのかなって気がしましたね。
うん、
なんかまあそのさっきケンさんも言われてたんですけど、まあこの映画結構その字幕が途中で区切り区切りで出てくる、字幕っていうかまあ区切りでその何々事件っていうのが出てくるんですけど、その事件のテロップの全てに何年前っていう、何々事件の何年前っていう感じで出てくるんですよね。だからまあ彼女がいかに先になんかその事件の前に行動を起こしてたかっていうのを結構振り返るような構成が多い。事件のたび、事件のまあ何年前に彼女が何をしてたかっていうのをアメリカ史的なの中で振り返っていくみたいな構成になってると思うんですけど、
うん、
なんていうんですかね、あ、そのまあ人、まあ、印象に残ったやつで言うと、まあ、ノースカロライナ大学の、なんですかね、あの、その当時の白人、女性が入れなかったっていう、女性が入学できなかったみたいなエピソードがあるんですけど、まあ、その時に、まあ、大統領がそのノースカロライナで演説して、まあ、アメリカはすごいリベラルな思想を象徴してるんだみたいなことを演説で言うっていうシーンが出てくるんですけど、でそこに、まあ、彼女が大統領に直接手紙で抗議するっていうのが出てくるんですけど、まあ、でもそこでなんか変わるっていう、世界が変わるわけではなくて、その抗議するんですけど全然やっぱりその何も変わらなくて、でもその時に大統領夫人にも出した手紙がちょっと黒人の新聞に載ったりして、でそこでちょっと黒人ないだけの新聞なのかなって感じだと思うんですけど、そこでちょっとまあ彼女の考えがちょっとだけの世界に出てくるみたいなのがあって、そういうなんかちょっと彼女の考えが出るみたいなのをずっと繰り返しながら、なんかアメリカの、まあ、歴史の裏でずっとあのこのパウリさんの考え方とか思想みたいなのが出てくるっていうのが、なんかすごい、まあ何ですかね、表に出ないので、それがなんかすごいなんか、うん、ちょっとそうですよね、表舞台に出ないけど考え、今の現代のちゃんとしっかりした考え方があるみたいなのが、うん、まあ、なんですかね、興味深いっていうか面白いなっていうのはあるんですけど、そうですね、まあ、でもなんかそういう、まあやっぱその後彼女の思想を受け継いでアクションを起こした人がやっぱ歴史に名が残ってるみたいな感じとかが、やっぱそこもまたなんか切ないというか、なんかあと確かね、この監督、ドキュメンタリー撮った監督の 作品で U-NEXT の方に多分そのさっきも名前出たルース・ベイダー・キンズバーグさんの、
うん、
ドキュメンタリー映画があったんですけど、僕ちょっとねそっちは最後まで見れてないんですけど、ちょっと途中までしか見れてなくて、うん、ホームステイの方の予習ばっかりしてたせいでちょっとこれを見ることができなかったんですけどそっちのでもそこの前そのルース・ベイダー・キンズバーグさんの方はめっちゃ、まあ、今も現存生きてる人なんで、
いや、亡くなっちゃった。
あ、亡くなってるんですか。あ、ごめんなさい。すみません。うん、でも、
映画の時はまだ
生きてる。そう、はい、すみません。ドキュメンタリー映画内では、まだ生きてる、存命の時の映像が流れるんで、うん、まだしっかり中心にいる感じだし、あと、なんかね、やっぱそのアメリカのみんなスーパースターみたいな感じでちょっと扱ってる感じなんですよね。うん、ちょっとこれはそっちのドキュメンタリーと多分結構真逆の、なんていうんですかね、作り方をしてる映画だなっていうふうには、まあ途中までしか見てないんですけど、すごい思いましたね。
うん。
うん、なんかでも、まあ、まあでもなんかそういう感じだからこそ、そういうなんか、歴史の表に出なかった人だからこそ、なんか作り手とか、インタビューに出てる彼女の知り合いとかが、すごい、彼女の、生きた証みたいなのを伝えようとする熱意みたいなのとかが、すごい、そこにこそ感動する作品なのかなっていうのは、すごい思いましたね。だから、うん、なんか、まあ、ちょっとまあ、最後の方に彼女の記録を残そうとしてるっていう人たちの、運動というか、なんか、やってることとかがちょっと出てくるんで、そこがすごい僕は感動的だなと思いましたね。はい。はい。以上です。
はい。ありがとうございます。では、最後に、自分、ロンペの感想と、あと僕が作品を選んだので、まあ、この作品を選んだ理由の話をしたいと思います。で、本作は、吹き替えがなかったので、字幕で見てみました。まあ、選んだ理由は、まあ、監督で、まあ、まあ、ナースケ君も言ってましたけど、この映画の中でも出てくる、ルース・ベイダー・キンズバーグのドキュメンタリー映画ですね。うん、RBG 最強の85歳の監督コンビである、ジュリー・コーエンとベッツィ・ウエストという監督コンビの新作であるという部分が大きいですね。で、僕はちょっと前にどっかで話したことあるような気がするんで、聞いたことある人はすいませんですけど、この RBG 最強の85歳と、まあ、同じく、ルース・ベイダー・ギンズバーグのことを描いた劇映画のビリーブ未来への大逆転という2本をですね、埼玉にあるですね、川越スカラ座っていう劇場が、同時期に上映してくれたことがあって、僕はその前に2本とも見逃していたんで、この2本を、見に行ったんですね。で、ビリーブ未来への大逆転については、あれですね、僕もてメルマガの執筆人でもおなじみ、亀梨沙こと亀田梨沙さんが激推ししたのを覚えていたんで、まあ、すごいチャンスが見たら、あれば見たいと思ってたこともあって見に行ったんですけど、まあ、まあ当たり前かもしれないですけど、この2本を連続で見るっていうのはすごい良い映画鑑賞体験で、僕の中でこの RBG の映画にもすごい良い印象が残っていて、まあ、この監督コンビの新作が来たのかということで、まあ、ぜひ見たいなという感じで選びましたってところですね。うん、で、まあ、今回の、この作品の、ファウリー・マレーという人物は、RBG より前の時代の人物、
うん、
で、まあ、彼女のドキュメンタリーなんですけど、僕もやっぱりですね、全く知らない人物だったってとこですね。で、まあ、作家であり、弁護士であり、聖職者であり、詩人でもあったっていう。 説明が出てくるんですけど、プラスクイアでもあったということで、すごい要素の多い人物。うん、なのに、自分は全く知らなかったし、まあ、これなんか自分がアメリカ人じゃないからかなとか思ったら、なんか映画の中でインタビュー受けてる人も、なんかもっと早く、パウリを知るべきだったみたいなことを言ってる人物とか出てくるんで、まあ、本国でもやっぱり知らない人が多いという状況だったのかなという感じも映画を見てて思うってところですね。うん、で、まあ、結構感想的な部分は、二人が話してくれた部分と重なるんですけど、よくなんか、すごい人物とかを評するときに、生きる時代が違ったとか、なんか早く生まれすぎたみたいな表現をされる人物っていると思うんですけど、うん、まあそれってなんか後から第三者がすることなんじゃないかなと思うんですけど、でもこのパウリ・マレーって人物はなんか格が違うっていうか、多分自分自身でもそういう自覚があって、なんか、それどころか、多分、後から自分がやってることが評価されることすら、なんか見越してたんじゃないかなっていう、思えるようなところがあって、まあ、ケンス君も言ってましたけど、なんかいろんな問題に対して、僕は結構彼女は、なんでしょうね、一人で戦ってるような部分が、なんか物事に挑んでる部分すら、あったと思うんですけど、と同時に、なんか自分が死ぬまでにそれが解決しないことを理解しているというか、うん、だから自分の考えを書き残して、それを保管することにすごいこだわっていて、なんか遺書とかにも書いてるぐらい、そのことについてすごいこだわっていて、まあ、なんか実際に、まあ、映画の中で描かれますけど、後の裁判で彼女の考え方が、まあ、名前は出ないにしても使われてるっていうのが描かれていて、すごいそれがよくわかる、内容としてよくわかる、説明だったし、映画の中で RBG も出てきますけど、彼女も最高裁判事としてパウリの考え方を使っているっていうのを聞くと、すごい、パウリ・マレーが目指した通りになっているような感じがして、すごい本当にすごい人だなっていうのを、この映画から感じることができたっていうところですね。で、なんか、まあ、ジェンダーの葛藤みたいな部分については、すごい、公にしてなかったっていうふうに、映画の中では言ってましたけど、まあ、これも映画の中で説明されてますけど、境界っていうのは境目の境界ですけど、この境界に対する強い意識があったからこそ、彼女はすごい20世紀で最も重要な考え方を生み出したみたいなことを言われていて、この言葉はパウリ・マレーの伝記を書いた人の言葉だったと思うんですけど、うん、すごいなるほどなという感じの表現で、うん、まあそういうところへの意識が強い人だったから、いろいろこういうことが考え出せたのかなという感じはすごいしましたね。で、まあさっき言ったその RBG 最強の85歳と、ビリーブ未来への大逆転を、まあ、連続で見たのがすごい良かったって言いましたけど、うん、まあ僕は今回この映画見て、そのさらに前に、この、私の名はパウリ・マレーを見ると、なんかより繋がるものがあるような気がして、ここも含めて、連続で見るのはすごいいいんじゃないかなっていう感じがしましたね。はい。すごい、いいことを知れたし、いいドキュメンタリーだったんじゃないかなという感じがしました。はい、以上です。
ありがとうございます。
そうね。だから、まあ人種っていう部分で結構ね、さっき言った大学とかには 拒まれる部分がすごいこの頃はあって、うんうん、プラス女性っていうところでもなんか拒まれたりしてて、
うん
うん、ですね。
そうですね。なんか、
うん、
だっけ。
そもそもそのまず黒人っていう時点で、うん、多分教育的な部分のハンデがあって、
うん、
それを乗り越えて大学に進学しようとしたら、
うん、
その人種とかの性別のその差別で入学を拒否されて、
うん、
で弁護士になったら今度は性差別的なその男性社会的な状況に置かれてしまうっていう、
うん
うん、もう何重苦みたいな感じなんで、うん、
ね、進学した学校もね、大学も出席で卒業となってましたからね、なんかね、
そうそうそう、ええっていうか
主席で卒業して大学院の編入資格を得て、
うん、
それでなんか履歴書というかこうあの自分のそういうの紹介状みたいなのを書いたら、
うん、
なんか弾かれるんですよね、
う
ん、
そうだからニューヨークの弁護士事務所には一切入れなくて、
うん、
開業するっていうね、うん、もうそれしかないのかみたいな感じですかね、うん、
まあ、だからなんかこう、さっき南助さんが切なさっていう表現をしてましたけど、まあ見方を変えればずっとやっぱ報われなさみたいなのは一貫、あの貫かれてるような部分はありますよね、この映画を見てても。結局没後の評価になってしまうから、生きてる間は報われなかった人の話みたいなところはあるし、
そうね、
うん、
報われないっていうのはすごい感じのとこではありましたね。
まあだから結局それがなんか問題というか、
うん、
その、 あの間違っているって認識されるまでの間はずっとね、そのだから結局その時代もそれを問題だとする人はいたっていうような話でもあるのかなって思うし、
うん、そうね、うん、
そうなんかそれでも何も変わらない状況、なんかその不条理みたいなのがなんかねすごく辛いですよね。
うん、
そういう、
ね、辛いですよね。でも
そう、
なんかずっと大体パウリさんのそのお金金銭面の話みたいなのがずっと出てくるんですけど、ずっとお金ないんですよね、
うん、
この人。なんかそこら辺のこんだけ学力とかすごいのに、なんか結構な期間ずっとお金ないんですよね、
うん、
この人。
うん、
で。そうそう、弁護士になっても、いや弁護士になってもかなりハンバーガーずっと安いハンバーガーずっと食べて病気になるみたいなエピソードとか入ったりとか、なんか全然よく暮らし、この人の暮らし全然良くならないんじゃんみたいなのとかがなかなか辛いですよね、見てて。
しかもなんか黒人社会からはすごいね、あの一丸となってるわけじゃなくてね、
うん、
まあ当時なんかブラックパンサーとかに憧れるような若者とは、うん、もう同じ黒人でもすごい対立しちゃうようなところがあって、うん、なんかそこからも責められるみたいなのがあったりしてね、
うん、なんかでもそのブラウンっていう言葉が結構印象的に出てくるんですけど、うん、彼女もなんか完全な黒人っていう感じの肌の色じゃないっていうか、うん、まああれですよね、確かちょっとあのあれなんですよね、黒人、完全な黒人のにもなって慣れていない、慣れてないっていうか、
うん、
人種的になってるから、なんかその白人側からも黒人側からもあんまり受け入れられてないみたいなのとかが、うん、なんかそこもなんか辛いっていう感じなんですけど、
うん、まあでもさっき多分言ってたその自伝が出たってところが多分大きいのかわかんないですけど、あのそこの後で多分結構この人は知られたのかなというところの人物ではあるのかなという気がします、うんうん、あ、自伝じゃないか、伝記かな、うん、
うん、
かしますけどね、
うん、
全然死にませんでしたって感
じ ね本当に。
まあね、だからこそ映画見て知れるっていうのはいいことですよ
ね。うん、ね。いちいちなんかね、調べようとも思わないような 題材だったりするんで、うん、映画一本ね、見るとそこら辺が、入ってくるんで、
そうですね。
いいなって感じがしますね。
なんか教科書的な資料としても結構、すごいいい映画であるんじゃないかなって感じがしますよね、本当に。
ね。ここら辺のことを学ぶときに、一歩見せればいいんじゃないかなっていう感じ、
確かに。
映画ではありますね。そうですね。
学校の授業で普通に流せるくらいの感じだと思います、
うん、ね。そんな長くないし。1時間半ぐらい見えると思うんで、気になった方はぜひ見ていただければっていう感じですね。はい。はい、まぁ、ちょっとドキュメンタリーもね、あったらまた取り上げていこうかなという感じですね。はい。というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオ、今回はドキュメンタリー映画、私の名はパウリ・マレーの感想を話してみました。では、ケンス君、今回も告知があればお願いします。
はい。めちゃコミックさんの方で僕の2作目の漫画が配信され始めました。6月の恋という作品で、5話構成になっていて、4話5話が有料になります。無料分だけでもいいので読んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
また今回もちょっとね、映画ネタみたいなやつがね、仕込まれてましたから、ね。
おまあ、そういうのに気づいていただけるとありがたいですね。
あと、めちゃコミックさんのツイートで紹介されていて、そのツイートをケンス君のお母さんが引用リツイートしてて、いいお母さんだなって思いました
。特に僕からは何も言うことはない
です。ぜひ読んでいただければという感じですね。
はい。お願いします。
はい。はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。